もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
4、5日前に、
はい。
封筒で、
はい。
弁護士事務所から、
はい。
僕は5、6年前に投資してたFX のファンドが、
ええ。
倒産したから、
はい。
お金、というか、配当金みたいなものを返してくれって言われ、もう普通に文章で来たんですけど、
弁護士事務所から、投資しているところの、
投資していたファンドが潰れた
はい。
から、
だ
今
から、
までもらってきた配当金を返してくれって通知が来たんですよ。
まず最初に投資していたのいくら、まず。
1年目が100万円で、
はい。
2年目が200万円です。
はい。
そして、2
に、
年目で、配当金が、月々の配当が減るもんで、僕辞めたんですけど、
あ、何？
毎月、何パーセントとかもらってたんですけど、
はい。
それが減るって文章が来たもんで、これおかしいなと思
あ、ちょっと待ってね。
って、
まず、1年目に100万。で、配当はいくらだったの？
月に5%。
月5%。お、すごいな。
そし
で、
て、
その次に2年目に、
ま
さ
た
らに、に200万。
100万足したん
あ、
で、
100万
合
足
計
した
200
のね。
万。
なんで、合計で200万ね。はい。で、200万で、2
そ
年
の
目の時は月何パーセント？
3% です。
3%。はい。
そして、それ以降はなんか、また文書が来て、
うん。
2%ぐらいに減るっていうふうに、
これ
来
は
た
じ
もん。
ゃあ、ちょっと待って、1年目、2年目で3年目があるわけね。3年目は200万のまん
3年
ま。
目が2%になるから書類が来たんで、僕はおかしいなと思って、そこで2年目でもう辞めたんですよ。
あ、やめたの？はい。
元金を全額返してくれって言って、
はい。
その時に、手続きとかで20%引かれるけど、いいかって言われて、
はい。
そして、いいから全額、じゃあ戻してっていう風で戻してもらったんですよ。
ということは160。160帰ってきた。はい。
そして、僕、それで、
それが何？何年前？
それが、5年ぐらい前では す。
い、5年前。はい。
ごめんなさい。5年前、そうですね。4年前。
5年前から投資して、4年前に辞めて、4年前に、160が返ってきたのは、そうすると3年前かな。
そうですね。
はい。
それで、
はい。
僕その時に、元金っていうか、もう向こうにはないから、それでもう、終わったと思ってたんですけど、自分の中で。それなのに、4、5日、4日ぐらい前に、その文書が来たもんで、それで、
で、それあれですよね。要するに、一応弁護士事務所からっていうことになってんの？
そして、その封筒の中を開けて、その弁護士の名前が書いてあったもんで、今度はインターネットで、名前を調べたら、その弁護士の、今までに2回、業務停止命令を、
あ、受けてる。
それも両方とも金銭トラブルで、それで文章を読んで、手書きで、140万振り込んでくれって書いてあって、それも、2週間以内にって書いてあって、僕、その時に、なんで内容証明とか何もしてないのに2週間って向こうは分かるのかなと思って。
2週間以内の140万振り込んだんですか？
いや、まだ振り込んでないですね。
OK。この140万っていうのは何？
いや、わかんない。
わ
普通
かん
に
ないですよ
140
ね。
万振り込んでくれって書
わ
いて
か
あっ
んない
て。
ですよね。どう考えてもね。というようなことなのに、2週間以内に振り込んでくれと言ってきたと。で、そうすると今日のご質問は何ですか？
これは、 かしいと思って、ええ、ちょっとお聞きしたくて連絡したんですけど。
なるほど、わかりました、はい、おいくつですか？
ちなみに36です。
36歳、独身？
はい。
親御さんいらっしゃる？
はい、お父と母と、うん、あと兄がいます。
これ誰か家族に聞いた？
とりあえず僕その時はいなくって、家に、実家の方に、
はい、
実家で4人で住んでるんですけど。
なるほど。
その時はいなくって、僕が外から帰ってきたら、父親から弁護士事務所から封筒来てるけどお前なんかやったかって言われて、知らんとか言ったら、中を見たらそう文章が書いてあったんです。
なるほど、
はい。
で、お父さんとお母さん、もしくはお兄さんと、これなんだろうねって話はした？
はい、父が僕は何かをやったと思って、それでちょっと見せてみろって言って二人で見ました。
うん、でお父さんのあれは感想は？
父は最初、これお前が投資してたファンドだから、弁護士から来とるから振り込めって、振り込むのはしょうがないとか言って。言ってたんですけど、僕はその時に、はい、なんで200万で140万払わないかの、あ、これおかしいなと思って。
なるほどね、
はい、
よかったです ね、ネットで調べて。
はい、
うん、じゃあ今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい、
今おっしゃったそのおかしいんじゃないか、
はい、
ね、の辺の話を伺ってみたいと思います。
はい
はい、こんにちは。
はい、お願いします。
はい、あなたの勘はね、大変優れてますね。
あ、
はい、はい、これはおかしいというふうに思って調べたというのはとっても良かったと思います。
はい、
まあ、大体こう察しがつくんですけど、まずその最初に投資した FX がね、ちゃんとしたもんだったのかどうなのかっていうところは、まあ、もちろんあるんですけれども、仮にその FX 自体がちゃんとしたものであったとしても、今回のその配当金、過去に受けた配当金を振り込めというその通知は、これ全くこれ詐欺みたいな話ですから、詐欺みたいなっていうか詐欺そのものですから、
はい、
はい、これに応じなかったというのは良かったと思います。
はい、
はい、まあその金額的にもおかしいっていうのもあるんですけれども、それ以前にね、これ弁護士の名前、法律事務所の名前で来ているということですけれども、
はい、
おそらくその法律事務所の名前を語った詐欺なんですよ。
あ、はい、
全然関係ない人が、
はい、
ね、悪い人が、法律事務所の名前を使って、
はい、
そういう通知を多分あちこちに出してるんですね。あちこちに出してるというのは、おそらく、
うん、
その、潰れたと言われる FX のね、顧客名簿か何かをどっかで入手して、
はい、
で、まあ、この FX が本当に倒産したのかどうかっていうのは分からないですけれども、
うん、
その顧客名簿のにある人たちにね、こういう郵便を出すわけですよ。
はい、
で弁護士名で出せば、受け取った側は、あ、これはまずいと、
うん、
思って、すぐに振り込んでくれるだろうと、
うん、
いうふうに思って、まあ、手当たり次第にね、こういうのを出すと、
うん、
10人に1人とか20人に1人とかはね、
うん、
それを振り込んでくると。
うん、
でもこれ法的には全く根拠のないことなんですよね。
うん、
受け取った配当金をその会社が倒産したからといってね、返さなくちゃいけないなんていう、そんなのは全くない、ありえない話ですから。
うん、
でも弁護士事務所からそういう通知が来ると、もしかするとそうなんじゃないかなと、これ応じないと裁判になってしまうのかなということで不安になって払ってしまう人がいる。それを利用した一種の詐欺なんですよね。
あ、うん、
でその弁護士がね、業務停止命令を受けていると。で 今停止、業務停止中なのかどうかは分からないですけれども、
はい、
よくあるのはね、
はい、
実在の法律事務所とか実在の弁護士名でそういう通知を出してしまうとすぐ分かっちゃうじゃないですか。
はい、
その人に連絡を取ったら、いや、うちからはそんな通知出してませんよというふうに分かっちゃうじゃないですか。はい、でも業務停止をしている事務所とか、あるいはもう畳んでしまった事務所とかね、
はい、
そういう事務所の名前、あるいはそういう弁護士の名前で出せば、
あ、
わからないわけですよね。問い合わせをしても調べて、その弁護士を調べて、その弁護士に尋ねても連絡がつかなかったりするわけですよ。
はい。
で、それをいいことに、で、全く架空の弁護士名を出すと、架空だっていうことがすぐバレてしまうから、
はい、
実在する弁護士だけれどももう今業務をやってないとか、そういう人の名前を使ってこういう通知を出すんですよね。
うん。
で、そこに多分電話番号とか書いてあるんでしょうけれども、
はい、
そこに電話をすると、はいはい、何々事務所ですとか、あるいは何々弁護士の事務所ですというようなことを電話に出た人が言うけれども、
うん、
その人は全然その弁護士と関係ない人がね、
うん、
やってるというようなパターンがよくあるんですよね。
うん。
だからそういうことで、全くその弁護士でもない人間が最初からお客さんを騙すつもりで、お客さんをっていうのはその顧客名簿に書いてあるね、投資をした人を騙すつもりで、
はい、
まあ手当たり次第にそういう通知を送って、相手がこれは払わなくちゃいけないんだっていう勘違いをして払うのを待つという、まあもう典型的な詐欺ですから。そうなんですよ。で、まあ、そういう、まあ、何かこう不祥事のあった弁護士事務所のところに、
はい、
そういう悪い人がこう事務員のような形で入り込んで、
うん、
弁護士のハンコと通帳を預かって勝手なことをやったりするパターンっていうのはあるんですよね。はい。だからあなたがこれを怪しいというふうに思って見抜いたのは、はい、本当にいい判断だったと思います。
はい。
まあ今普通郵便で来てるということですけれども、まあ、
はい、
そもそもね、あなたが思ったように普通郵便で2週間以内に、受け取ってから2週間以内に振り込めっていうこと自体がね、
はい、
まあおかしいとは思うんですけれども、
うん、
はい、これは手当たり次第送ってるだけの話ですから、無視することがまず一番、それからこういうのが来ましたということで、はい、警察に届け出をしてもいいかもしれないですね。警察の方もね、そういう届け出が何人かからあればね、これも詐欺罪として、立件していくってことも十分あると思いますので。
あ、やっぱり数が来ないとは動かないんですか。
まあ、1人2人だとね、よくわからないじゃないですか、警察の方も事情が、はい、でも同じようなものがあちこちに届いてるんだということになれば、でしかもその届いてる人がそれぞれね、全く、自分はそんなの覚えがないとかね、なんでそういうの払わなくちゃいけないのか分かんないというふうに言ってる状態であるんだとすれば、警察の方もこれはおかしいなと、なんか組織的な詐欺である可能性があるなということで捜査に動く可能性って高くなりますから、
はい
はい、だから警察に持っていったからといってすぐね、警察が動いて犯人を捕まえてくれるっていうことではないかもしれませんけれども、警察に情報提供をしておくと、
はい
はい、それがそういう被害者を被害者が増えるのをね、防ぐことにつながりますので、
はい、
そういう情報提供はしておいた方がいいかもしれないですね。
わかりました。
はい。で、あと一番心配なのはあなたのお父さんですよ。
うん、はい。
これが届いて、こんな弁護士から来たんだから振り込まなくちゃいかんと。
はい。
こういう判断をするというのはね、これお父さんもどっかで詐欺に遭う可能性がありますからね。今高齢者狙った振り込め詐欺とか多いですから。
はい
はいはい、なんか私が言うのも変ですけども、
はい、
弁護士から金払えというふうな請求が来たからといって身に覚えのないものは払っちゃいけない、払う理由がないものについて払う必要はないですから、
はい
はい、そこはお父さんにね、
はい、言っておきます、
はい、よく気をつけるように言っておいてください。
はい、言っておきます。すいません、はい、ありがとうございます。
はい、はい、お分かりいただけましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、そう、あなたはしっかりしてたけどね、お父様の方が危なかったですね。
そうですね。
ただお父さんもプライドあるだろうからうまく言っといて。
わかりました。すみません、ありがとうございます、
は
い、
どうも失礼します。
ありがとうございます。
はい、いろんな形の詐欺があるんですね。
ねえ、
今一番新しい詐欺はあれだよ、キャッシュカードね、
うんうん、
これを預かるという、あなたの口座がね、犯罪に使われておりましたということについて、あなたのキャッシュカードをお預かりしたいと はい、で参考までに、なんだっけあれ暗証番号何番ですかというの聞くんだってさ。で、あ、そうですか、それだったら係の者が後日伺いますから、うんうん、キャッシュカードを渡してくださいと言うてね、渡しちゃって、何千万引き出されたとかね、そのキャッシュカードを、預かるという、うん、それは最初警察から電話があって、うん、その後金融庁のなんとかというのが行くからとかさ、もっともらしいんだって、うん、そのあなたの口座が犯罪に使われてるから、キャッシュカードを預かりたいというカード預かり詐欺っていうの、うん、これが一番新しい手口だそうですから
覚えておいてください。
ぜひ今の相談者のお父さんみたいな人はね、うん、案外引っかかるかもしれないから、うん、ね、うん、はい、お気をつけください。